SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は東京の BJ フォックスさんに電話で話を伺います。 BJ さん、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。お元気ですか？
めちゃくちゃ元気です。真由美さんは？
元気です。夜も遅いけれども、東京の方はどうですか、お天気は？
東京はまあちょうど11月になりまして、うん、ちょっと寒くなりましたけども、毎日晴れてる感じです、うん、非常に気持ちいい。僕の生まれ育ちのロンドンとちょっと違う感覚の秋です。いい感じですよ。
いい感じの、あ、そうですか。前に伺った日本語のコメディの方は、
まあ、全体的に東京のスタンドアップコメディシーンがもう非常に元気よく成長してる感じです、うん、春ぐらいでしたね。
そうでしたね、去年のね、
まあ、その時はまあ週に1回ぐらいのライブしかなかったんですけど、はい、今はもうウィークリーのライブが3つもあったりして、日本語のライブも毎月やって、うん、結構新しい、お客さんも入ってくるし、うん、もうどんどん新しいコメディアンもなんかちょっとやってみたいなという挑戦者が出てくるから、うん、まあ、非常に勢いよく成長してます ね。
あ、いいですね。
僕の日本語はまだまだ中途半端なんだけど、今気づいたら盛り上がってますよ、
なんかニュースはありますか？
ちょっと僕のビッグニュース言っちゃっていいですか？
あ、ね、教えてください
ちょうど、はい、あの春に真由美さんと話した時はまだまだ未確定でしたけれども、はい、あのその時は NHK ワールドさんといろいろ新しいドラマをやってみないかという話が進んでおりまして、はい、幸せなことにもう撮影が終わりました。 NHK ワールドの初の国際ドラマ、が私は自作自演で脚本も主役もやらせていただきまして、放送が今月の19日ですね。シットコム、私のドラマですね。シチュエーションコメディ。
英語のコメディなんですか、日本語のコメディ？
一応7割英語で、うん、あのそのシナリオとしてイギリス人の男性がロンドンで日本人の女性と結婚して、うん、その日本人の女性の母が急に亡くなった関係で、うん、家族としてあの旦那さん、奥さん、プラスあの6歳の娘が東京に引っ越さないといけないということです。そして、うん、まあ、その男性が日本語が喋れない、でもその東京の実家には全く英語が喋れない義理のお父さんもいますので、うん、僕は英語、そのお父さん、スネヨさんが日本語でちょっと字幕対応でなんとかなってるような。
自作自演ということは原稿も全部自分で作ったということなんですか？
企画と最初の原稿は私は書かせていただきまして、うん、そして、まあ、その監督に提出していろいろフィードバックだけながら、まあ、お互いにやっていくような感じです、
うん、難しくないですか？なんか外国のその英語ベースのあのユーモアの視点と、それから日本人が面白いと思うものって結構、まあ、同じようなところもあるけどズレがあったりすることもあるじゃないですか。
非常にあった。基本的に私の英語の原稿を業者さんに和訳していただきまして、そして私の英語のジョークを日本語で見てもらって、たまにその面白い都合が、まあ、その翻訳プロセスでなくなったところもあったりして、結構大変でしたけども、でも彼も新しいことをやってみたい的な挑戦者の監督でしたし、うん、出来上がったものを見てなんとなくナイスバランス取れてるなと思った。日本的なドラマプラス、うん、イギリス人的なヒューマーが混ざったような感じです。
あ、そうですか。じゃあ失うことなくちゃんとこう通すとこは通せたっていう感じですか？
はい、ちょっとお互いになんか落としどころとか見つけたり、うん、その妥協しながらやってきました、うん、文化の違いよりも、うん、僕とて一番苦労したのはあのスタンドアップコメディやってるでしょ、真由美さんもそうなんだけど、うん、あのスタンドアップコメディは大体言葉でみんな全てを説明しないといけなくて、うん、テレビドラマになったら、はい、ちゃんともう立体的ビジュアルも考えないといけなくて、はい、そういうところを、まあ、なんか吉田監督がどうやってその描写を通してヒューマー取れるのか、いろいろ勉強となりました。コメディの経験がありすぎてちょっと言葉に頼りすぎて、うん、あのちゃんとその描写の全体立体的な描写をちょっとだけ、うん、物足りないところがあったんだけど、あれは一番勉強となったところはそちらです、う
そうやってちゃんと反省点もあるなんてすごいですけど、ちなみにちょっとビデオクリップを見させていただいたんですが、もう本当にナチュラルな演技でコミカルで面白いなと思ったんですけど、なんか気をつけた点とかあるんですか？役者さんとしては初デビューなわけですよね。
そうですね、まあ、そう言ってくれれば本当に、まあ、嬉しいですけれども、うん、まあ、まずはその監督いろいろアドバイスしていただきましたし、うん、あと他のキャストのメンバー、木村佳乃さんと、渡辺哲さんがいまして、もう立派な役者と一緒にやって思ったのは、うん、演技が一人がやることじゃなくて、その場に入っていろんな人と、まあ、エネルギーを渡したり、うん、受けたり、自然にその波に乗ってしまってなんとかなるような感じでした。本当になんか一人でやるものじゃなくて、お互いそのキャストメンバー同士でそのいい雰囲気を作ると最終的にいいものになるのではないかなというふうに思ったんですよね。木村さんと哲さんと一緒にやるシーンが僕一人だけのシーンと全然違う感じです。僕だけが気づいてるかもしれないんだけど、まあ、スポーツもそうなんだけど、なんかサッカープレイ上手い選手が私のチームに入ってくると、私は自然に彼の能力に乗って うまくなるタイプなんだけど、アクティングは同じものです。本当にエネルギーを出して、エネルギーをもらって、最終的にシーンがなんか成り立っていくような感じでしたね。でも大変でしたよ。スタンドアップは一人ぼっちでしょ
う。そうそうそう、まあ、
一応客さんいるんだけど、まあ、客さんはただなんか面白いこと待ってるだけで、
そうそうそう、
撮影現場が本当に信じられないぐらい、多くの人がいたり、カメラマン、美術家、みんなスケジュールがタイトですし、僕がミスしてしまうと、また表やり直しみたいな感じですので、すごいプレッシャーを感じてたんだけど、まあ、その、もう経験あるような、木村佳乃さんと哲さんがいろいろなんか、心配しなくて、Don't worry, relax 的な優しいこと言っていけると、なんか助かりましたよ。
もともとはどうやって話が来たんですか？
今スタンドアップ東京、その東京のスタンドアップコメディの団体がありまして、うん、はい、毎週の水曜日に下北沢でライブをやってますけども、はい、たまたま NHK のプロデューサーさんがそちらにコメディを見に来ていただきまして、うん、ライブが終わったら軽くそのスネキさんというプロデューサーと話ができましたら、はい、そこからスタートしました。その NHK、はい、まあ、特にスネキさんがアメリカのテキサスに中学校高校ぐらいにずっと住んでました。英語もペラペラバイリングルで、コメディに興味がある、そういう海外の経験プラスずっと NHK の社員で、もうドキュメンタリーメインでドキュメンタリーを作ってきた人で、そういう経験プラスコメディの興味をなんとか合わせれればいいなというふうなゴールがあったんだけど、まあ、ちょうどそのスネキさんと話できて話が本当に合いますので、僕から提案させていただきました。
面白い縁ですね、これもね、また一つの、
はい、というふうに説明すると非常にやりやすかったように聞こえるかもしれないんだけど、そんなことはなかった。僕も頑張りましたし、スネキさんも向こうでいろいろ頑張っていただきました。NHK ワールドの初のシッコンですし、NHK 総合、その国内の放送も決まりますので、初の英語のドラマとなりますね。面白く見てくれれば、僕の中途半端な演技を多めに見てくれれば、いいなと思いつつ、お祈りしております。
すごく皆さん、謙遜的なところ、日本的になってきてるんじゃないですか。
あれは、そう、もしかしたら、もともとイギリス人はそうなんだけど、ホンブルで。そうですね、まあ、そういう意味でなんかその脚本を書いて、本当に日本とイギリスの性格、その文化の違いもあるし、共通点もいっぱいあると思いますよ。なんかその番組の中のギリのお父さんがジャパニーズチェス将棋の番組をずっと見たりして、僕のイギリス人のキャラクターとしてくだらないスポーツをそんなに長く見れるなんて、そういう不思議になんか思いますけども、でも逆にするとクリケットもそうなんですね。なんか何も動きがなくて、ずっといつか間を分かって試合が展開していくようなくだらないスポーツもイギリスに人気あるから似てるな、締め切り同士ですし、ちょっと、ね、なんか共通点もいっぱいあるなというふうに気づいてきました。
今後の目標は何ですか？結構大きな仕事を終わった後で、
まあ、まずは11月19日の放送を待って、ヒットするようにお祈りしていきます。でも、はい、 一番今最初の目標として、この番組がうまくいって続編が書かせていただきたいと思います。
そうですね、
今回は4話だけ、毎回毎回一つのテーマ一つの軸に絞って話を展開していくんだけど、本当に日本の文化日本のカルチャーがあまりにも奥が深くて、このようなちょっとだけ共通点ちょっとだけ文化の違いがあるようなところいっぱいありますので、またその新しい展開も考えさせていただきたいと考えていますね。その、アプリで見れる、オーストラリアでも見れる、僕NHK ワールドのアプリで見れるから、僕のイギリスの家族がどういう反応するのか楽しみになってます。
ありがとうございました、
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。